聖書の御言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙に第5章16節から21節。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって、世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。イエス・キリストに出会うというのは、一つの大きな出来事です。しかも決定的な出来事です。出来事というよりも、大事件と言った方が良いかもしれません。大きな出来事、大きな事件に自分自身が巻き込まれるというのは、これは大変なことであります。それによって自分の生活、自分の生き方が全く変わってしまうからです。そして自分の人生を変えたあの大きな出来事、あの大きな事件を生涯にわたって忘れることはないでありましょう。事件と言いますと、普通否定的な意味で捉えてしまいがちですけれども、キリストと出会うということはもちろんそういうことではありません。大きな衝撃を与えることに変わりありませんが、それによって私どもはこれまで全く知ることのなかった新しい自分を生きることができるようになるのです。神様から作られた人間として、神様から命を与えられた人間として、本来の自分を生きることができるようになるのです。で、先週は午後から定期会員総会を行いました。で、その関係で朝の礼拝では年間兵庫聖区から説教いたしました。先ほど共に聞きました御言葉のすぐ前のところ、14節15節の言葉です。そこでこの手紙を書きました伝道者パウロは、なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからですと言いました。駆り立てるというのは、強く迫るとか、捉えて離さないとか、板挟みするとか、虜にするという、そういう意味を持つ言葉です。私どもを前に突き動かす、本当に力に満ちた言葉です。普段私どもの生活を考えてみますと、使わされたその場所で、いろんなこと、いろんな力に圧倒され、苦しみを覚えることが多いのです。いろんなものに振り回されているんです。しかし何にも増してキリストの愛が私どもを駆り立てている、そのように言うことができるのが私どもキリスト者の強みではないかと思います。キリストの愛が私どもを挟み捉えて離さないんです。この世のどんな力もキリストの愛から私どもを引き離すことはできないのです。で、このキリストの愛というのは、キリストが私どものために、またすべての人のために死んでくださった、このことの中に表されました。つまりキリストの十字架に表されたのです。十字架で私どものために命を捧げ死んでくださったのは主イエスです。でもそこで同時に罪人であった私どももキリストと共に死んだのだということです。人生において死ぬということほど大きな出来事、大きな事件は他にありません。それほどのことが、いやそれ以上のことが洗礼において起こっているのです。キリスト者になるというのは、罪から救われるということですが、それは罪人であった古い自分に死ぬということです。十字架のキリストと共に死んだということです。だから洗礼を受けたけれども、自分は何も変わっていない。そんなことは決してないのです。大変なことが私たちキリスト者一人一人の中で起こっているんです。それだけではありません。 私どものためにキリストが復活してくださったように、私どもの復活の主から与えられた新しい命に生きることができるようになりました。死ぬということも大変衝撃的なことですが、それ以上に命ということ、それ以上に生きるということ、このことがどれだけ大きな出来事であるかということを改めて思わされるのです。キリストにある命、キリストにある人生というのがどれだけ確かで、どれだけ決定的な出来事であるのか、そのことを思わずにはおれないのです。私どもの命、人生というのは死に打ち勝っているからです。私たちは良い意味でこれ以上にない大きな事件に巻き込まれたんです。でもこのことは本当に嬉しいことでありました。洗礼を受けてキリスト者になること、罪から救われてキリスト者になること、それは今まで知らなかった新しい自分を生きることだと最初に申しました。神様に作られた本来の自分を生きることだと申しました。救われるというのは生き方が変わることです。15節のところでパウロはこのように言ってました。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。救われるということは罪から救われることです。でもそれは今まで自分のために生きていた人が私のために十字架に死に復活してくださった、その方のために、主イエスのために生きるようになるということでもあります。これまで私たちは幸せになるために、自分のために一生懸命生きていたんです。自分の夢や願いを実現するためだけに生きていたんです。でもそこで自分は少しも幸せになることはできませんでした。なぜなら自分のために生きていたからです。夢を実現するために努力をすることはとても良いことです。でもその中心にキリストがいなければどうなるのでしょうか。それは自分自身を、自分の夢や願いを神様にしているということと同じなのではないでしょうか。また自分を大事にするあまり、神様や周りの人たちが傷ついている、悲しんでいる、そういうことがよくあるんです。でも私どもはそのことに一切気づかないんです。その鈍い心、かたくなな心を罪と言います。でもキリストに出会ったとき、キリストの十字架と復活がこの私のためのものであるということを知ったとき、私どもは自分に固執した生き方を捨てることができるようになりました。本当の意味で自分や隣人を大切にして生きることができるようになるために、何よりも私を罪から救ってくださったシエス・キリストのために全てを捧げて生きるのだ、このことこそ私にとっての誠の命の道なのだ、そのことに気づかされたんです。でパウロは今日お読みしたとこ16節のところで、それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません、肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません、そういうふうに言いました。肉に従ってというのは、分かりやすく言えば上辺だけで、外見だけでということです。かつてのパウロは神様が与えられた信仰という物差しとは違う大変人間的なもので、自分のことや隣人のこと、そしてイエス・キリストのことを見ていたのです。キリストに出会う前はそのように自分の中にある基準によって全てのことを見ていました。だから十字架や復活のことが分からず、キリスト教会を迫害していたんです。いや、キリストご自身を迫害していたんです。十字架につけられて殺される、こんなにも情けなく弱く惨めな救い主など、救い主の名に値しないではないか、そう思っていたんです。でもそれよりももっと信じられなかったことは、その十字架で死んだシエスが復活をしたということです。そのシエスを救い主と信じている、それがキリスト者、キリスト教会である、こんな愚かなことを真剣に信じているキリスト教会のこと、キリスト者たちのことをパウロは許すことができませんでした。でもそのパウロがキリストと真実に出会い、キリストの愛の迫りを感じたとき、キリストの見方が今までとは全く変わり、 それによって自分や隣人の見方さえも変わったのです。私の罪のために十字架に死に復活してくださったこの死へそのために生きることがどれほど素晴らしいことであるのか、そのことをパウロは知ったのであります。その喜びをパウロは次の17節でこういうふうに語っています。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。14節ではキリストの愛が私たちを駆り立てている、そういうふうに言いました。いや、ここではキリストに結ばれているというんです。パウロが大変好んで用いる、信仰の言葉、信仰の表現の一つであります。キリストに結ばれて、いや、これを直訳いたしますとキリストの中でとかキリストにあってと言い直すことができます。決してキリストの外に出ていかないんです。キリストから離れないんです。ずっとキリストの中にあるんです。だからある人はキリストに囲まれていると言いました。とても面白い言い方ですね。あっちを見てもこっちを見てもキリストという命の壁が私ともを取り囲んでいる。私たちは生きているといろんな壁にぶつかります。この大きく分厚い壁の前にどうしたらいいのか立ちろぐことがあります。でもどうしてもその壁を乗り越えなければいけない、突破しなければいけない、どうしようかと言って途方に暮れるのです。時にその大きな壁が崩れ落ちてきて自分を押し潰すということがあるかもしれません。でも私ども駆り立てている唯一のものはキリストの愛であります。キリストの愛が、キリストの命が私ども取り囲んでいるのです。この世におけるどんなに大きな壁もイエス・キリストという壁に比べれば大したことはないのです。本当に私ども取り囲んでいるのはイエス・キリストなんです。そのキリストが私どものところに近づき私どもを捉え離さないんです。キリストに結ばれ、キリストから、そのキリストから与えられた命、死に勝利した命の交わりの中に生き続けることができるんです。私どもは何によって生きているのか、キリストによって生きているんです。キリストなしには生きることはできないんです。さらにパウロは私どもキリスト者のことについて新しく創造されたものと言いました。これは新しい被造物と訳すことがもできます。創造するとか、被造物という言葉を聞くときにそこで思い起こすのは神様が天地を創造なさった出来事です。聖書を読んでいて心動かされる場面はたくさんあるでありましょう。でも聖書は最初のページから私も大変驚かすんです。神様がこの天地を、この世界を、そして私どもをお作りになったというんです。しかも何もないところから、ただ力ある神の言葉によってこの世界をお作りになりました。光あれと聖書に記されている神様の第一声は、一度聞いたら忘れることができない希望と慰めに満ちた言葉であると思います。この世界も私どもも偶然たまたまここに存在している、そういうことでは決してありません。神様がお作りになり、神様が命をお与えになったんです。神様の御心が私たち一人一人に込められているんです。そして神様がお作りになった世界には希望があります。だから神様のことを考えなければ、神様のことを礼拝して生きなければ、人間には生きる目的というのがわからないんです。生きる希望も見えてこないんです。でも人間は神様を外に追いやり、生きる目的を見失いました。生きる目的がわからないから、自分で自分の人生に色をつけないと気が済まないようになりました。だから自分の好きなように、自分が納得するように生きればそれでいいということになるんです。そのようにして人は罪を犯し堕落をしたのです。その堕落した状態からもう一度新しい人間を作るというのは、最初の天地創造の出来事に勝って、これははるかに大変なことです。なぜならご自分の愛する御子イエス・キリストを この世界に使わさなければいけなかったからです。そしてイエス・キリストが十字架の上でご自分の命を捧げなければいけなかったからです。でも私どもはこのキリストのおかげで生きる目的とその希望を見出すことができるようになったのです。パウロは喜びの叫びを上げるようにしています。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。新教約聖書ではうまく訳されていませんけれども、古いものは過ぎ去りという言葉の後に見よという小さな言葉が付け加えられているんです。見よ新しいものが生じたというんです。見よというのは小さい言葉かもしれませんが、とても大事な言葉だと思います。ここにはパウロだけでなく私たちキリスト者の喜びと驚きが込められているんです。あるいは勝利の叫びが込められているんです。私たちは勝利したのだ、私たちは勝ったのだという叫びです。何に勝ったのでしょうか。それは古い自分であり罪ある自分に勝ったのだということです。勝利をしたということをいつも覚えて生きることはとても大事なことです。私たちの人生にはいろんな勝利が必要かもしれません。でもキリスト者の勝利というのはこの世の勝利と違って自分の力でつかみ取るものではないのです。ただキリストの勝利に預かるということです。イエスが十字架についてくださり復活してくださったことによって私どもは罪と死に勝利することができました。このことがどれだけ大きな喜びであり人生の支えとなるかということです。確かに私どもは人生においてたくさんの失敗や敗北を経験し、その度に本当に悔しい思いをしたり絶望することすらあるのです。ああダメだとそう言って勝手に決めつけるのです。でも本当はそんなことはないのです。キリストにある救いの勝利に預かりキリストに結ばれて生きていることを信じているならば私どもの人生には大いに希望があるということです。また私どもは罪許されながらも古い自分に生きてしまう、そういう弱さがあります。キリストにあって新しく創造されたものであるにもかかわらず罪の力に繰り返し負けてしまうことがあるのです。そのために本当に自分は救われたんだろうか、自分は何も変わってはいないではないか、そう言って落ち込んでしまうことがあるのです。でも私どもはキリストにあって全く生き方が変わったんです。このことを私たちはいつも思い起こすんです。罪の力に負けたと思うところで古いものは過ぎ去り見よ新しいものが生じた、私たちはキリストにあって勝利した、この信仰の事実、福音の真実に立つのです。このことは強がりでも負け惜しみでも何でもありません。キリストのゆえに与えられている勝利です。だから望みを失いそうなところでなお勝利の喜びに生きることが許されるのです。私ども罪と死から救ってくださったイエス・キリストのために人生を捧げて生涯生きるものに変えられました。それは同時にキリストの体なる教会を立て上げ教会を作り上げるために生きることと一つのことです。またキリストのために生きるということを考えるとき、そこで大事になってくるのはやはりイエス・キリストの御心なのではないでしょうか。私たちのイエス・キリストが何を願っておられるのか、そのことを知ってそのことのためにすべてを捧げて生きるということがキリストのために生きるということ、そしてキリストの教会のために生きるということになるのではないでしょうか。今日与えられています御言葉はそのことを考える上でとても大事なことを教えてくれていると思うんです。18節以下のところですけれども、でここずっと読んでいまして、まあ、すぐに気づかされますことは和解という言葉が何度も何度も繰り返し語られているということです。私どもの神様はどんな神様なのでしょうか。それは和解の神であるということです。神様といえば、少し前に言われていましたように愛であるとか恵みであるとか力であるとか いろんなことがもちろん言えるわけですけれども、改めて今日心に留めたいことは、神様という方は和解の神であるということです。神様の心、キリストの心は絶えず私どもとの和解ということを考えておられるということです。そしてそのキリストの心を知る私どももまた和解の福音を伝える使者として召されているということです。18節19節をお読みします。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。和解というのはどういうことでしょうか。子どもたちにも先ほど話しましたけれども、分かりやすく言えば仲直りをするということです。ある訳ではよりを戻す、そういうふうに訳されていました。そして和解するというのは、和解しなければいけない状況がそこにあるということです。つまり両者が敵対関係にあるということです。私どもと神様は敵であったということです。人間の罪のゆえに私どもと神様は敵になりました。ある説教者は、私どもにとって神は不具体天の仇であると言いました。不具体天というのは、天を一緒にいただくことができないということです。こっちが存在したらあっちが存在できない、あっちが存在したらこっちが存在できない、そういう関係であるということです。でも神様が私どもの敵であったならば、私どもに勝ち目はありません。滅びるだけです。では神様は私たちを滅ぼされたんでしょうか。そうではありませんでした。本当に驚くべきことですが、そして本当に不思議なことですが、なんと神様の方から和解を申し出られたというんです。和解を申し出るというのは、普通罪や過ちを犯した方が先にすることではないでしょうか。そして和解を申し出た方が、立場的にはその相手より低くなるんです。相手よりも低くなって、自ら損を引き受け、相手に有利を与える、そのようにして初めて和解が成り立ちます。でも本当に不思議なことに、全く正しい方である神様の方が低くなって、私どもに和解を申し出られたというのです。神様が罪人である私どものために損をすべて引き受けて、私どもに益を、つまり和解を、救いをもたらしてくださいました。これありえないことです。でもそのありえないことが本当に起こったのです。私たちの中に起こったんです。イエス・キリストのゆえに私どもは神様と和解することができました。キリスト者になるというのは、繰り返しになりますが、生き方が変わるということです。キリストと共に古い自分も死に、新しい自分に生きることができるようになりました。また自分のためではなくて、私たちを救ってくださったキリストのために生きることができるようになりました。さらに言うならば、洗礼を受けてキリスト者になるというのは、神様との関係が変わるということです。最後の21節には、神の義を得ることができたと記されています。神様と和解するということと、神様によって義とされるということは、これは同じ意味ですね。義というのは、神様の前に立派な人間として立つことができるようになった、そういう意味ではありません。義とされるというのは、神様との関係が正しい関係になるということです。神様との関係を壊していたのは、私ども自身でありました。私どもの罪でありました。本来ならば自分でその罪を償わないといけません。でもそんなこと私たちにはできないのです。仮にできたとしても、全人類を罪から救い出すことなど誰にもできないんです。要するに私たちには何もできないということです。だから滅んでいくほかなかったのです。でも神様は私ども愛してくださり、それに和解をご自分の方から申し出られました。そして私どもの罪の責任を一切問うことをなさいませんでした。 しかし罪をそのまま放置することは神様が神様でいられなくなる、そのことを意味しますから、それで神様は何の罪もない、何の罪も責任もない御子イエス・キリストに私たち人間の罪を全部背負わせた、そして十字架で死なせたのです。でパウロはガラティアの教会に宛てた手紙の中でこのようなことを言っています。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。ガラティア書の3章13節の言葉です。木にかけられること、つまり十字架にかけられることは神の呪いを意味しました。本当ならば私どもが受けなければいけない神の呪いです。けれどもキリストが十字架で私どもの罪の身代わりとして死んでくださり、神様の呪いをすべて引き受けてくださいました。ということはこの世界には何が残っているというんでしょうか。私どもには何が与えられているというのでしょうか。それは神様の祝福です。神様の祝福以外にないのです。この世界は神様の祝福で、神様が与えてくださる良きものであふれているのです。そしてこの世界に生きる私どももまた祝福に満ちた人生を送ることができるのです。キリストにあって極めて良かったということができるほどの人生を、そして命を私たち一人一人は生きることが許されているということです。私どもはついこの世界は呪われているとか、私の人生は呪われていると口にしてしまうことがあります。確かにこの世にはありとあらゆる悲惨があります。肉の目で見るならば罪ある現実しか見えないでありましょう。この世界は神様ではなく悪魔によって支配されているのではないか、そう思えてしまうこともあるのです。でもそうやってすぐに私たちは神様のことを、神様の祝福を見失うんです。でも神様を見失ってしまうようなところにおいても、なお神様の祝福は存在する。それほど神様の祝福というのはしたたかなんです。私どもは信仰の目を持ってキリストのこと、また自分や隣人のこと、そしてこの世界のことを見るように導かれています。キリストが私どものすべての罪の責任を十字架で背負って死んでくださった、この世界が受けるべき神の呪いを主が十字架の上ですべて受け尽くしてくださった、だからここには神様の祝福しかない、神様の勝利しかない、この恵みに立ち返ってここからまた始めていこう、そう言って生きる勇気が与えられ、神様から与えられた使命に生きるものとされるのです。私どもはこの信仰に立つのです。そして神様がキリストを通して教会に託してくださった使命に生きるのです。その使命とは何でしょうか。それは和解の言葉を語ることです。教会には言葉が委ねられているんです。福音の言葉、勝利の言葉が委ねられているんです。だから言葉が見つからないとか祈る言葉が見つからないなどということは決してありません。本当に驚くべき言葉が私たちに与えられています。どんな言葉でしょうか。パウロは言います。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。この言葉はキリストご自身の心の底から出た願いの言葉でもあります。主イエスが懇願しておられるんです。お願いだから神様と仲直りしてほしい、そのために私があなたに与えられているのだから、そのために私があなたのために十字架についたのだから、もう神様との和解の道は開かれているんだから、さあ神様のところに帰っていきなさい、私と共に神様のところに帰ろう、そして私と共に生きよう。教会はこの神の言葉、キリストの言葉を取り継ぐのです。そして和解を必要としているのはまだ洗礼を受けていない人たちだけではありません。洗礼を受けてキリスト者として長く生活している人たちにとっても、神様との和解に生きることは、これは決定的に重要なことです。私たちはすぐに祝福が見えなくなるからです。許しの確信に立つことができなくなるからです。 だからシエスがこの御言葉を今朝も私どもに与えてくださるんです。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。私どもがいつも聞くべき神の言葉がここにあります。今から聖餐を共に祝います。私どもは古い自分に支配されそうになる、そういう自分を見て恐れを抱くのです。しかし復活の主が今朝も私どもをここに招いてくださいました。主が用意してくださった食卓に招いてくださいました。なぜなら私ども愛しておられるからです。キリストの愛の迫りがこの食卓には満ちているんです。しっかりとこの目で救いの恵みを見つめ、救いの恵みを共に味わいたいと心から願います。私ども新しくなったのだ、私ども勝利したのだ、この希望を確かに持ちたいと思います。そして共にキリストの命をいただき、キリストに結ばれている幸いを覚え、祝福のうちに新しい週間の旅路をここから始めていきたいのです。お祈りをいたします。キリストに結ばれ、キリストにあって新しく作られたものとして今ここに集められていることを覚え感謝をいたします。この世において私どもは罪と悪の力に心を奪われることが多く、それらの力によってどれだけ振り回されていることでしょうか。どうか救いの恵みにしっかりと立たせてください。私たちとどこまでも共に生きるために自ら和解を申し出てくださり、私たちの代わりに十字架について死んでくださった主を仰ぎ見させてください。そして神様から委ねられた和解の福音を教会が大胆に語り伝えることができるよう励ましてください。キリストにあって神様と和解する以外に祝福はありません。でもこの祝福はすでに与えられているのです。この信仰の事実を見つめ続けることのできる眼差しを与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。